なたの町のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。
はい、今月の花散歩はですね、中央区ではなくですね、南谷が9月10月と、ジョージアドイツと、旅公演を演劇の公演でしてきたんですね。林行軍という劇団のだるまさんが転んだという作品だったんですけれども、そこでジョージアって皆さん聞いたことあります？日本ではね、グルジアで通ってると思うんだけれども、ロシアから、ここ10年ぐらい前に独立したばっかりというか、そういう国なんですよ。ジョージアで、ちょっと、お花を、可愛い花見つけたので、その模様をお伝えしたいと思って、じゃあ聞いてください。
I want to know this flower's name.
Name?
Name in Georgia. It's your garden, beautiful.
Yes, I know.
Flower.
I'm also going to have one. How come? I'm also here. Hmm? We don't know.
It's very beautiful.
Yes, I know.
Thank you.
たったこれだけなんですけどね。やっぱり英語は、彼ら彼女らにとってはやっぱ、違う外国語であり、みんななんかグルジア語、ジョージア語ですか、ジョージア語で喋ってますよね。まあ、ジョージアでは、その林行軍の公演は、2011年のトビリシ、それジョージアの首都なんですけれども、トビリシフェスティバルに招かれていたので、フェスティバルの実行委員会がかなりいいホテルを用意してくれてて、で私たちちょっと郊外に、トビリシの、中心街から郊外にあったんですけれども、結構おしゃれなホテルに宿泊できていたんですよ。それで、でも街中から遠くってね、そのホテル、タクシーのおじさんたちは誰もホテルの場所を知らないんですよ。だから、しかもタクシーのおじさんたちはジョージア語しかもちろん喋れないんですよ。だからすごいやり合いがあって、なんていうのか、まず値段交渉しなくちゃいけないんだけど、まず3で行けと、こう指を出すとダメだって向こうが言って、5って言って、まあ、5ならいいだろうって言って、だけど場所知らないからぐるぐるすごい時間がかかってやっと着くんですよ。そうすると、こんなに走ったから7くれって言うんですけど、5って言ったよねあんたって言って、5しか払わないとか、そういうことがあるような、まあ、結構遠いホテルだったんですけれども、そこはね、ホテルはね、アプローチが長くって、そこにいろんな花がたくさん植えられてて、で多分庭師の人もいるんだと思うんだけど、綺麗に青い朝顔がブワーって柱に巻きついて咲いてて、柱からこうこぼれるようにも咲いてたんですね。で、朝顔ってことは分かってるんだけれども、それジョージア語でなんて言うのかなと聞きたくって聞いたんですよ。だってね、その朝顔からは花粉をね、頭いっぱいくっつけたミツバチが 出たり入ったりしてて、多分美味しそうな朝顔だったんですけれども、まあ朝顔がジョージア語で何て言うのかっていうのが分からなかったのが残念だったんですけれども、まあとにかく国では道も知らなくていいし、朝顔の名前も知らなくても、みんながすごい活発に生きているということで、まあこれから復興する国というか、街は瓦礫だらけだったんだけれども、そういう国だなと思いながら、ジョージアの国の中をこうすごく散歩しました。とにかくね、特に、街中はよく歩いて、旧市街といってすごく、古い12世紀13世紀の建物が残っているような場所がありまして、そこら辺も細かく、散歩したんですけれども、街を歩き回った結果、そこに夏目の実がね、ずいぶん落ちている公園があって、ああ、これは夏目だ、だからなんか日本と、なんていうかな、育っている木やなんかはもう見かけたものが多かったんで、写真をたくさん撮ってきました。夏目の木っていうとね、思い出すのは、大浦瑞希さんなんですよね。夏目さんっていう本名がね、夏目さんっていう名前だったから、 あ、なんか大浦さん思い出すななんて思いながら、夏目の木を触ってみたりして、それからそう、あのドイツにも行ったんですけれども、そこから公園はドイツのフランクフルトでは道端にトゲがある、なんかすごい可愛い赤い実のねついたトゲのある木があって、可愛らしくて、あ、これなんだろうって思ってずっと気になってたんですよ。よくその実がを見かけたので、それも写真に撮ってあります。ブログちょっと見てくださいね。そしたらあのその実が、ずっと気になってたら、そう、公園の空き日に、南谷はシュトゥットガルトの方まで足を電車で伸ばしてきたんですよ。でそのシュトゥットガルト郊外のフィルダースタウトという場所に住んでいるお友達のお母さんがすごく、木の実博士みたいにくるみ拾ってくれたり、なんかあのこれは食べられる栗、食べられない栗ってこうやって見せてくれたり、リンゴがたくさんその、フィルダースタウトではなってたり、もうすごくあのそこは郊外なので、花盛りというか実盛りだったんですけれども、まあ、10月の初めね。ただそれはあの私が気になっているこの赤い実は何なんだろうなと写真を見せたら、あ、これはねバラの実だよって言ってた。そっか、バラか、バラの実ジャムにもするんだよって言ってました、そのお母さん。わあ、ドイツのお母さん教えてくれてありがとう。この模様は裏ノート南ズムのブログの中に写真付きで公開されていますので皆さん見てください。ではドイツのお母さんに、敬意を表する意味で、良き人のためのソナタをかけてみましょう。映画の中の一曲です。良き人のためのそなた、どうぞ。
読書紹介コーナー、リブル。
今月のリブル、南谷のお気に入りの小説家山本周五郎。山本周五郎って、なんかあのこうちょっとまず解説からちょっと、紹介しちゃいますけれども、あのあまり知ら、あの外国でね知られてない日本人の作家として有名って、そういうふうに書いてあったんですよ。あの川端康成だ、安倍公房だ、あとそう、ね、三島由紀夫とかね、三島とかよく言うしね、あのまあ、芥川、漱石、鴎外なんていうのも外国人はよく知ってるみたいだけど、まあ、最近春樹もね結構有名ですけど、あの山本周五郎って言ってもうーん I don't know って言われることが多いらしいんですが、あの黒沢映画の原作がほとんど、まあ、そんなこと言ったら黒沢映画に怒られちゃいますけれども、黒沢映画は結構山本周五郎から原作ヒントを得てんだよって言ったら外国人納得するみたいな、そういうねところがあるんですよ、山本周五郎って。だってちょっと言っただけ多分皆さんハッとすると思うけど、赤平太、あと、あ、赤ひげ、ドラ平太、あと母ちゃん、あと海は見ていたっていう映画も多分、山本周五郎、あと深川安楽亭とか、まあとにかく意外とあのね芝居とか映画の題材になることが多いっていうのは多分あの監督とかね作る人の心に、ああ、こんなことあるよねって思わせる力があるんだと思うんですよね。それの、山本周五郎の花も刀もっていうのを読んだんですよ。これがまた、なんか思い当たるというか厳しい作品で、まあ、大体あらすじをかいつまんで言うと、剣の力を信じていて、まあ、ある剣豪の話なんですけどね、剣の力を信じて、あの没落した家をね自分の剣の力で、弟とか妹とかいて、あの食べさせられる、復興するようにしようと思って、こう一大決心して道場に入っている男がいて、でその男はこう強くなるわけですよ。それで、どんどんこう先輩よりも強くなって、ある日、一番上のね総代の前で第一弟子みたいな人を任しちゃうので、あ、これはもうこの人を任したからには自分はもうここの道場のトップになれるなと思っていたら、その日その総代に、道場主に話があるから来いと言われて行ったら、 お前は破門だって言われちゃうとこから話がスタートするんですよ。なんで一番強いのに、強くなったのにっていう風なところから、人間のこうなんていうかな、それがね、まあ会社で言うとね、なんかあの人より仕事ができんのになんでここに行けないのみたいな、そういうのにも多分全部当てはまるような、あるこうおごりって言ったらあれなんだけど、当然じゃない、だってこう剣の世界はね、こうあの打つか打たれるかなんだから、すごくはっきりしてるのに波紋だって、お前に教えることは何もないって言われちゃうんだって。ああ、それがね厳しいなと私はすごく、そこでもうそのねスタートでこの小説本当読み切る、結構長い小説だったんですけれども、読み切るパワーをもらいましたね。そんなスタートってあるかなと思って、でその人のそれからの苦悩の人生が始まるわけですよ。それでも自分の力を信じてる、自信はあるから、違う道場に行って、最後は千葉修作、まあ有名ですよね、千葉、道場一門に行って、結構いいところまで行くんだけれども、やっぱり何かこう任せてもらえないのね、その人の何が。だってすごく、酒も女もやりませんみたいな感じの、こうだからね、人から愛されないって言ったらあれなんだけれども、なんかかわいそうだからこう引き立ててやろうと思ってもらえないもののこう辛さっていうかな、そんなのが出てたんだよね。いやー、なんかすごく花も刀も、もし皆さんよかったら読んでみてください。山本周五郎のこう生き方にも通ずるものがあるんじゃないかなと思われました。山本周五郎って直木賞とかね、なんか賞を、一切拒否したっていうか辞退したっていう作家でも有名なんですよね。1日に60本ぐらいタバコを吸ってたとも言いますよね。これね、山本周五郎はね、どうやらその頃菊池寛っていう人が、まあ、この人も有名な人ですけど、文学界を牛耳っていた風潮があって、菊池寛に対するちょっと嫌悪感みたいなところから賞を全部辞退したとも言われてますけれども、山本周五郎が言った一言が結構私には耳について離れないというか、読んだんですけれどもね、これ言ってみますね。賞はあげる側の名誉心、虚栄心のためにあるっていう、ちょっとゾッとするような一言を残してます。山本周五郎の花も刀も、すごく、ぐさっときながら読みました。南谷でした。今日はずいぶんちょっと興奮して喋っちゃいましたね。Radio City